生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は城崎温泉に行ってきたので、その経験をシェアしたいと思います。日本にはたくさんの温泉がありますね。そして温泉街というのもあります。温泉街というのは温泉がある町というだけではなくて、温泉と一緒に楽しめる施設、例えばその土地の名物を食べられる飲食店だったり、その温泉に関連したお土産屋さんだったり、遊ぶところ、昔ながらの遊びができるところ、そういう場所がたくさんある町のことを温泉街と言います。はい、私が行ってきた城崎温泉は温泉街です。日本には他にも道後温泉や草津温泉、下呂温泉などいろいろな温泉街があります。はい、じゃあどうしてこの数ある、たくさんある温泉街の中から城崎温泉に行こうと思ったかを話しますね。まず私は城崎温泉のことをあまりよく知りませんでした。でも私の生徒さん、私のオンラインレッスンを受けてくれている生徒さんの一人が紹介してくれました。ありがとうございます。その生徒さんはタトゥーがある人で、温泉に入りたいけど、なかなか入れないと思っていたそうです。でも、城崎温泉を見つけて、あ、やっと何も考えずに自由に温泉に入れるから絶対に行ってみたいと思ったそうです。で、私は大阪に今住んでいて、城崎温泉は大阪から2時間、3時間ぐらいのところにあります。近いので、城崎温泉がどんなところか興味があるので行ってきました。で、先ほども言ったように、城崎温泉の特徴は、タトゥーがあっても大丈夫です。うん。だから、もし、このポッドキャストを聞いている人で、タトゥーがあるけど、温泉に自由に入りたいって思っている人は、ぜひ、城崎温泉に行ってください。その他の理由としては、ちょっと寒いんですね。その城崎温泉に行ったのは、3月だったんですけど、まだ寒いので、なんか、温泉に浸かってぼーっとしたいな。特に露天風呂。露天風呂というのは、外にあるお風呂のことです。特に露天風呂に入って、自然を眺めながらリラックスしたいなと思って、はい、行くことにしました。はい、行ってよかったです。本当にリラックスできました。で、その経験から城崎温泉のここが面白かったっていうところを紹介して、あとおすすめの温泉も紹介します。はい、まず城崎温泉の面白いところは、外湯が7つあります。ラッキーセブンですねで、ウェブサイトの説明を読みますね。はい、城崎温泉といえば外湯巡り、旅館の中にあるお風呂のことを内湯、外にある共同浴場のことを外湯と言います。城崎に住む人にとって7つの外湯は自宅のお風呂のようなものです。城崎温泉には1300年の歴史があります。はい、という感じですね。で、私はこの外湯を全部制覇しました。コンプリートしました。7つも温泉に行きました。 この7つのすべての外湯に、建物の特徴や歴史があります。このエピソードですべてを紹介するのは少し長くなってしまうので、私のおすすめを2つ紹介しますね。1つ目のおすすめは、一の湯です。一の湯はどこが良かったかというと、露天風呂、その外にあるお風呂が洞窟のようになっています。ケーブですね。外にあるお風呂が洞窟のようになっています。この経験は街の中にある温泉なんだけど、本当に自然の中で、洞窟の中でお風呂に入っている気持ちになりました。ちょっと、何ですかね、冒険する気持ち、になりましたね。完全に、外ではないんですね。少しだけ、外の空気とか光が入っている感じなので、雨の日でも楽しめると思います。本当に良かったので、一の湯、洞窟の温泉がおすすめです。で、もう一つのおすすめは御所の湯です。ここも歴史がある温泉なんですけど、建物自体がおそらくリノベーションをされていて、中がすごく綺麗でした。で、露天風呂が最高で、なんと滝を見ながら温泉に入ることができました。で、その滝の近くには、その地域の山をイメージとした木がたくさんあって、自然の風と景色とその滝の音も楽しめて、本当に最高でした。一番好きなお風呂です。ぜひ、皆さんが城崎に行った時は、7つのお風呂にすべて入るのは難しいかもしれないんですけど、御所の湯だけはぜひ入ってください。お願いします。はい。温泉によって違うんですけど、御所の湯には温泉から上がった後にリラックスできる場所、畳の空間だったり、自動販売機とかマッサージチェアもあるので、カップルとか家族で行った時にそこで時間を合わせてリラックスしながら待つのにもぴったりです。はい。すごくおすすめなので、ぜひ行ってみてください。ここまでは温泉について話しましたね。私がこの温泉以上に素晴らしいなと思ったのは、温泉を楽しむ文化です。はい。温泉を楽しむ文化って何って思うかもしれないんですけど、この城崎温泉では、みんなが浴衣を着て歩いています。寒いんですけど、下に服を着て、その上から浴衣を着て、専用のコートみたいなのがあるんですけど、コートを着て、下駄というのは、木でできた日本のサンダルのことです。下駄を履いて、みんな歩いてるんですね。で、その木のサンダル、下駄の音が、なんともね、いい音なんですよ。その、綺麗な温泉街と浴衣を着た人、そして下駄でみんなが歩く音が本当に素晴らしい文化がまだ残っていていいなぁと思いました。で、その浴衣と下駄を履いて街を歩くだけじゃなくて、いろんなお土産屋さんとか飲食店、レストランとかバーとか、そういうところもその格好で入っていいんです。城崎のいろいろな場所はその浴衣と下駄で入っていいんです。びっくりしますよね。城崎では、浴衣を着て下駄を履いてご飯を食べに行くというのが文化です。はい。ドレスコードが浴衣みたいな感じですね。すごく、日本文化を、体験できる場所だと思います。はい。で、城崎でその素晴らしい、文化の体験をして、で、少しだけ驚いたことがあります。それはですね、まず、こんなにいい温泉で、タトゥーも OK なのに、外国人観光客の人が少ないと思いました。はい。どうしてですかね。だから、ぜひ 本物の日本を感じたい人は行ってみてください。はい。二つ目は現金主義に驚きました。現金、キャッシュですね。かなり現金が多く使われる場所だなぁと感じました。いろいろなところでクレジットカードなどは使えるんですけど、それでも他の街と比べて現金を使う場面が多かったと思います。はい。で、特に温泉に入るときも現金でチケットを買わなければいけません。うん。それも、なんか昔ながらというか、どうしてキャッシュレスになっていないんだろうと、まあ不思議に思いました。はい。で、三つ目は、お年寄りよりも若者が多いということです。はい。温泉というと、正直、おじいちゃんおばあちゃんが好きなイメージがあったんですね。でも、城崎に行くと、結構若いカップルとか、友達同士とかが多いんですよ。多分私が行ったのが3月だったので、卒業旅行や春休みと重なっているからかもしれません。でも、若い人たちが浴衣を着て、下駄を履いて、歩いているのを見ると、なんか、いいな、日本の文化、若者も楽しんでるなと思って嬉しくなりました。はい。もちろん温泉地なので、おじいちゃんおばあちゃんもいるし、家族で来ている人も多かったので、私もいつか、母と一緒に行きたいなと思いました。で、最後は、温泉のお湯が熱いです。42度だそうです。でも42度よりもなんか暑く感じました。どうですか？皆さんは、暑いお湯に入れますか？多分普通の人だったら5分入ると頭がぼーっとしてくると思います。42度です。まあ、こんなに暑い温泉だから短い時間で入って次の場所、次の場所で行けるのかもしれませんね。ちょっと暑かった。でも私を含め、まあ、日本人は暑いお風呂が好きな人が多いです。だから、まあ、暑いお風呂が好きな人には本当におすすめです。暑くないなぁと感じたお風呂もありました。まあ、それは里の湯という温泉でした。まあ、これは城崎温泉の駅のすぐそばにあります。すぐ横に、すぐ隣にあります。だから一番観光客の人が多い、温泉なんですね。だからもしかしたらその海外の人に合わせて温度を低くしているのかなとも思いました。だから暑いのが苦手な人は里の湯に行くのがおすすめです。はい、いかがでしたか？城崎温泉に行ってみたくなりましたか？私は行って本当に良かったです。で、今回は一人旅だったんですけど、一人旅でも十分に楽しめました。でも、次は、まあ、恋人とか、家族とか、友達とも行ってみたい場所だなと思います。今回は、城崎温泉について、温泉をメインに話したんですけど、次回は、城崎の自然とか、アクティビティとか、動物について、話したいと思います。あと、昔、日本文学を書いた人たちも、城崎が大好きで、よく、城崎温泉に来ていたそうです。まあ、その文学についても次回触れていきたいと思います。次回のエピソードは、まあ、自然や、日本の文学に興味のある人は、楽しんでいただけると思います。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。